ラジオパワ
ー、皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。にゃんにゃんにゃんの猫の日です。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、あったかかったり寒かったり
ラジバンダリ
体調管理皆さん大丈夫ですか、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。ラジバンダリ、
ラジバンダリ、あ、懐かしい
懐かしいそう、猫の日なんだけど、
猫の日、はい、
すごい猫のね、猫グッズみたいなのがいっぱいネットに出てきます。はい、猫のニャンニャン、猫の日ということでね、いやでも可愛いなと思ってね。あと YouTube とかでも散々猫の動画を見てしまうんですよ、
はい、癒されるね。
そう、犬のも見ちゃうんだけど、なんかもう SNS 的なものもそうなんだけど、うん、1個見ると、うん、全部そのつながっていろいろ出てくるから、
はいはいはい、
そう止まらないっていうね。そう、にゃんにゃんにゃんの猫の日に、で実際猫の日はなんかあんのかな、猫フェス猫のなんかとか ね、 あるのかもしれないですね、はい、ということで、ぬるいよね最近気温がいやでも多分、うん、今週は少しずつ寒くなっていくと、
うん、
だから明日金曜日はすごい寒いっていう話ですよね、うん、そうだけどちょっと前半ちょっとおかしかったよね、そう24度とか、
うん
うん、あまりにもちょっとあったかすぎて、うん、うちの亀が冬眠から目覚めました。
亀ちゃんまだ生きてるんですね
そうなんです
よ、たまに会話に入ってくる亀ちゃん。
そう、たまに会話にね、うん、そう、うちもう30歳ぐらいになるんだけど、ね、それぐらいになるよね、うん、30歳ぐらいになるんですけど、なんかね大きくなってね、どんどんどんどん、でそれで冬は寝てるんですけど、うん、なんか起きてきたらしいです、
活発になっちゃった。
そうだからね、いろんな動物の生態系もおかしくなるよね、うん、こんなにね、あったかいと、
うん、
ただ寒くなったらまた寝るかなっていうだから寝てくれるのかなと思ってね、一回起きたらもうなんか体が起きるモードになっちゃうんじゃないかっていうね、
うん、
ちょっと心配もありますけども、はい、そんなね、ちょっとぬるい冬でございますけどもね、うん、先週、はい、ですね、防災フェスタ、2月17日の土曜日に、ね、行いました、
はい
はい、本庁地区さん、地区会さんの主催、うんうん、そして松会の松戸まちづくり会議の共催ということ で、
はい、
でたくさんの方にお集まりいただきまして、はい、ありがとうございました。
はい、
はい、で寄進者と、あとね、うんうんうん、消防訓練と、
はい、
あと消火訓練ね、消火器の訓練と、うんうんうん、あと通報訓練、
はい、
でもしもし火事ですか、はい、ってやつね、あれとマンホールトイレをね、うん、皆さんに体験していただきました。で寄進者っていうのは私、うん、あんなにまじまじとちゃんと見たの初めてで、
あ、
でご案内しながら見てたんですけど、
はい、
地震の種類があるんですよ、震度じゃなくて
縦揺れ、横揺れ、
うん、そうじゃなくてね、震度6強と7なんだけど、はい、関東大震災とか十勝沖地震とか、
あ、
東日本大震災、
名称がある
とか、そう、そのね、だからスイッチがあるの、パネルが、
ボタン、
うん、パネルがあって、でなんか押すとランダムに出てくるって言ったんだけど、なんか選べるのかわからないんですけど、操作する消防署の方が小さい子にね、関東大震災って知ってますかって聞いて、うん、いや歴史の教科書で知ってますって言って、それに乗ってみるっていうのがもうやってくれたんですけども、私もびっくりしたんだけど、何に驚いたかって、長さ、で東日本大震災とか阪神淡路大震災はそれでも比較的短かったです。
うん、
で確かに阪神淡路はドーンっていう感じから揺れ始めるんですけど、もうね、関東大震災はね、ずっと揺れてた、まあ、何分も、でだからわさわさって揺れて、あーってみんななって、こう床にこうしがみつくんだけど、あ、収まったかなと思って立とうとするじゃないですか、また揺れるんですよ。でだからいつ立っていいのか、それが何回もあるのね。
その当時の地震を再現してるってことですか。
そうです、そういうことです。だから長さに驚いちゃって、いや、こんなに長いんじゃね、いつ立っていいのか分かんないし、 最初大丈夫でもどんどん家とか崩れてくるし、あ、まあね、この間 の、 あのもちろん能登 の、 の、ね、地震でも何回も、ね、震度5以上が、ね、うん、来てたから、あの1回じゃ、ね、大丈夫でも何回でもってなっちゃうとそうなるっていう、であれも怪我もするだろうし、うん、立ち上がり損なったりとか、いや怖いなと。でも乗った方みんな言ってました、うん、あ、これじゃあちょっとどうしていいのかわからないと。だからあの子供たちなんかもね、最初は笑ってたんですよ、うん、入れるなんて言って、うんうんうん、あまり長いもんだから、だんだん、すごいこんなにずっと見えてるのってなってたんで、でもやっぱり体験って大事だなってね思いましたね、うんうん、そうやってやってみる、乗ってみるっていうのはね、すごく貴重な体験だったなと思いますし、あとマンホールトイレも、はい、なんか噂には聞いてたけど、あ、こんな風なのねという、うん、あの方がすごい多くて、でまあ、私も前に持ったことあるんですけど、あ、意外とあの重たいけど持てるねっていう、割とご年配のご夫婦とかで2人でもできるねとかいうおっしゃってたりとかしましてね、で通報も消火訓練もやっぱりなんか久しぶりとか何年ぶりとかで、一回やってみないとまた思い出せないっていうね、いろいろな意見も聞きまして、であと危機管理課さんの方から、はい、あの防災食のお話と、あ、はい、あと防災食のあのクッキー、非常食のクッキーくださったりとかしましてですね、はい、それで私たちは炊き出しということでアルファ化米と豚汁と、はい、あと缶詰などをお配りしました、はいはい、でアルファ化米もね、食べたことないっていう人がまだたくさんいらっしゃるね、あの岩瀬の時も思ったんですけど、はい、うん、食べたことない、で、まあ、作り方も簡単なんで、あ、こうやってできるんだと、ああいうの見て知っていただくのもね、非常にいいかなと。
大人気、どっか売ってるものなんですか、
う
ん、
あのね、そう、あの一人用っていうのは売ってます、はい、あのいわゆるパックに入ってて、あの防災袋とかにセットになってることが多いの、ね、
ホームセンターとかに、
そうそう、で多分ね、ネットの通販とかでも多分それだけ買えるんだと思うんですけども、はい、基本的に訓練の時は、はい、あの消防署さんからいただくことができるので、はい、うん、そちらを使ってます。で50人前とかすごい大きいやつです、
量が、はい、
うん、50人前いっぺんにね、お湯沸かして作りますんで、うん、まあ、あんまりそれこそそういう訓練でもない限りはあんまりみんな食べたこととかはないでしょうけど、うん、でもね、あの味は大人気です。だから本当にね、皆さん安心してあの食べてほしい。
なんか わかめ味、
そう、わかめ味、酒ついててわかめ入ってなかったらやだな。わかめご飯、
うん、とかいろんな味があるってこと。
なんかね、五目ご飯とわかめご飯と、うん、あとなんか種類あるらしいんですけど、アンケート取ると、うん、もう圧倒的にわかめご飯が人気なんですよ。で給食ね、皆さん、うんうん、あの給食でわかめご飯って人気らしく、私が子供の頃はもちろんなかったですけど、かっちゃんがあの某仕事をしてるときはわかめご飯ありました。
ね、うん、子供って白いご飯よりも、うん、そうやって混ぜたご飯の方が残さない、
わかる、
うん、残しちゃうのは白いご飯が残るから、
うん、つい残っちゃうね。
栄養士さんもそうやって味をつけたご飯で給食は出してるから、それで馴染みなのかもしれないね、
うん、で割とお子さんもね、うん、美味しいってね食べてて、なんかね、それ私ちょっと実験的にわざと冷やしたりとか冷凍したり戻したりしてるんですけど、はい、何やっても普通のご飯と同じように食べれる、うんうん、だから最初ね、結局あの理屈としてはあのこたつ布団についたご飯と同じじゃない、乾燥ご飯だから。こたつ布団についてカリコリになったやつみたいなもんだから、あれを例えばそのまま放っといたら戻っちゃうのかなと思ったんですよ、うんうん、だけどね、ちゃんと水を含んでご飯状態になった場合は戻らないです。なので、うん、だからちゃんと日持ちもするっていうと変ですけど、
上手になんか品種改良じゃない何、うん、ね、やってるんでしょうね、
うん、そう、で、まあ、豚汁はね、うちの松戸まちづくり会議の前会長堀尾会長がですね、はい、作って、ね、くれるんですね、いつもあの切って用意して、うんうん、もうね、大きい寸胴で作るから、うん、美味しいです、うん、あのやっぱりああやって作ることになると思うので、うん、皆さんでね、たくさんの人数で食べるから、で大きい鍋で作ると出汁がめちゃ出るから美味しいね、ごぼうとかさ、はい、あのお肉のね、はい、うんうん、まあ、あの寒かったんでね、うん、風がとっても冷たかったんで、はい、うん、皆さん暖かくて美味しいって言ってました。でああいう時もね、あの防災の訓練もそうですけど、実際の災害の時も温かいものって本当に安心するんだろうなっていう想像がねつきますよね、外でやってるとね特に思うので、うん、はい、ね、とても有意義な防災フェスタ、はい、約、ね、あの300人弱の方が、はい、来てくださいました。本庁地区だけなんでね、うん、あれですけどね、うん、はい、来ていただいた皆様、そしてご協力いただいた皆様、どうもありがとうございました。続きまして 松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュースの、今回の、ね、話題はですね、まず一つなんですけれども、とってもいい、ね、あの体験 の, あのご紹介なんですけど、実はこれもうすでに締め切ってしまったので、はい、こういうものがありますというご紹介だけさせていただきます。松戸で焼きネギの収穫とジャガイモ植え付け体験、食や農業で SDGs を学ぶという記事です。焼きネギの収穫とジャガイモの植え付け体験が2月24日松戸市上焼きの畑で行われます。食や農業を通して SDGs について学ぶ市民活動、松戸 SDGs 農園の一環。情報誌千葉食べる通信編集長の佐藤健太さんが唐沢農園とともに2021年から稲作や野菜生産の体験イベントを月に1回程度行ってきました。今回が今年最初のイベントになります。今年の活動の特色はジャガイモや落花生、松戸特産の焼きネギについて、種まきや定食、土寄せも行うことで収穫だけでなく成長過程も学べるようにしたところ、今回のイベントでは焼きネギを収穫し、北あかりの、ね、ジャガイモを植え付けることをします。収穫したネギは植え付けの際に渡す袋に入れて持ち帰ってもらいます。佐藤さんは収穫だけでなく野菜の育つ過程を体験しながら、野菜のことはもちろん地域のことも知ってもらいたいです。参加者同士で横のつながりも持ってもらえたら。収穫体験イベントは特に人気なので早めの申し込みをと話されています。開催時間は9時30分から12時30分。参加費2000円と松戸 SDGs 農園の年会費1000円が必要です。酒川浸水広場の駐車場に集合して畑まで移動します。作業着と帽子、軍手、長靴の着用および飲み物の持参が必要です。雨天は延期です。定員は50人程度。申し込みは Facebook のイベントページのフォームで先着順に受け付けますということだったんですが、
はい、
あっという間に埋まっちゃって、うん、それ追加のね、申し込みもしたそうです。それも埋まっちゃったと。あ、大人気です。
うん、すごい。
なのでね、最近、松戸ベジフルクラブの成島さんにも聞くんですけど、はい、割と、お子さん の, その農業に関するすごい興味っていうのが、すごくね、増えてきたと。興味を持つ方が増えてきた。で、私たちが子どもの頃のこと時よりも全然ね、子どもさんたちの、ね、目線が農業に対する、ね、真剣味が違うって言ってます。なのでね、こういうイベントも人気が、ね、あるんでしょうね。いやでも収穫ってね、楽しいから ね, ね本当に ね, ね。なのですごい素晴らしいね、イベントなんですけれども、残念ながらもう締め切ってしまったということでご了承ください。もう一つ話題です。続きまして、松戸坂川の沿道で今年も河津桜祭り、飲食屋台スタンプラリーなどという記事です。第12回松戸宿坂川河津桜祭りが3月2日3日松戸市の坂川沿道で開催されます。春雨橋浸水広場から小山碑文にかけての約500メートルの区間で、例年2月下旬から3月上旬にかけて見頃を迎える河津桜を飲食屋台や催し物などとともに楽しんでもらう同イベントです。松戸宿商業振興連合会が中心となり、商業振興、環境美化、世代間交流、コミュニティ再構築などを目指して行います。会場付近は江戸時代の宿場町で松戸宿と呼ばれていました。会場では甘酒、お汁粉などの飲食物を販売する屋台や野立て、物品販売などの催しを行います。屋台は松戸神社参道と坂川沿道に21店が出店を予定しているほか、新たに春雨橋浸水広場に設けるフードコートにもキッチンカーとテントを合わせて6店が出店します。コロナ禍明けで4年ぶりの開催だった昨年と異なり、会場内での食べ歩きはできるようにしていますが、神社寺院の境内で食べ歩かないようにしていただきたいと求めています。同時開催される焼きネギ祭りでは松戸特産品の焼きネギ3000本を販売します。関連イベントとして都城桜びなが2月20日から 都城歴史館で展示されます。国指定重要文化財の都城邸の表座敷に手作りのひな人形を飾り、桃の節句を祝います。観覧には入館料が必要です。一般250円です。会場内と松戸宿エリアの商店会の協賛店では現在桜祭り社音セールを実施しています。購入額に応じて応印されるスタンプラリーを行い、特典に応じて会場で景品を進呈します。いずれも3月3日までです。実行委員会事務局長の近藤さんは、コロナ明けの昨年は思いがけず多くの皆さんの来場で会場が少々手狭だったので、今年は少しでもゆったり楽しんでもらおうと出店や通路の並びを見直しました。河津桜は開花時期が長いので、桜祭り以外の日にも花見に訪れてもらえればと呼びかけています。開催時間は11時から16時、フードコートの営業は10時からです。入場無料、好天の場合は中止ですとのことです。はい、桜祭りです。河津桜祭り、
はい、もうウキウキしちゃう。
そうですね、もう咲いてますよね。
うん、咲いてます、うん、
だけどね、早いっていう、早いけど、うん、長いんでね、うんうん、皆さん楽しめると思いますよ、はい、ね、このニュースもありましたし、ちょっとね、はい、そのまま河津桜祭りのお話をね、はい、しようかなと思うんですけれども、はい、いや今回はですね、前ねチェリーっていうね地域の、地域券があったと思うんですけど、うんうん、チェリーちゃんの代わりにですねスタンプラリーとなってます。なのでね、皆さんお買い上げいただいてスタンプを集めてください。で、焼きネギ祭りなんですけど、今回はね販売のみになるそうです。もうね販売だけでも殺到するんでね、人が。なのでね、販売のみということで、
普通のスーパーでは買えないからね、そうなんですよね、焼きネギはね。
買えても本当にもうすぐ売り切れちゃうんでね、うんね、うん、そうでね、食べ歩きについてなんですけど、はい、やはりね、神社の境内とか、うん、お寺の中とかね、あとなんていうの、その道ではないところの、その、うん、敷地内はちょっとね、ごめんなさい、ご遠慮くださいということで、うん、で私もちょっとお手伝いのね、実行委員会に行かせていただいていて、お手伝いもするつもりなんですけれども、やっぱりそういうところがね、いろいろこぼしちゃったりとかするとね、ちょっといろいろ大変なのでね、それだけちょっとねお願いしますということです。で今回ちょっとフードコートも楽しみだなと思ってて、
うん、
いわゆる浸水広場のあそこね、
キッチンカーですね。
そうです、キッチンカーが来ますのでね、うん、はい、そこでいろいろ食べたり飲んだりもできるということで、いやお天気いいといいですね。ね、本当に23ですからね、
そうですね、
うん、なので夜間のライトアップも綺麗なんで、うん、お祭り終わってその後ちょっとブラブラっと歩いてもいいかなっていうふうに思います、うん、でお祭りじゃない日もね結構綺麗ですからね、ぜひ見ていただきたいなと思います。
都城にも来てください。
そうですね、もう都城邸にはもうそのまま、
お待ちしてます、
はい、お待ちしてる側になってる人がいた、そういえば、
そうです
都城でお待ちしてるそうです、
はい、
そう都城邸にもね、だからちょうどね、うん、歩いていくのにちょうどいいっていうかね、
そうです、お散歩コースちょっと、うん、はい、いいですよ、
すごくいいのでね、うん、そう、私去年はですね将軍コーヒーと将軍ラスクを販売させていただきました。もうね、
でもすぐ売り切れちゃったよね。
そう、
行ったらもう、うん、もうないのって、
そうなの、うん、ね、野立てのお茶と、うん、コーヒーをこう一緒にね、
はい、
やってるんですけども、どっちも人気でね、すごく、うん、川のね、桜の感じと、座るとこが赤い、ね、シートでね、すごくね雰囲気あります、うん、なのでね、皆さんぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますよ。3月2、3です、河津桜祭りもね。でこの日はね、ラストサマーフェス&盆踊りにも来てくださる、はい、コスプレさんもいらっしゃるそうですよ、
はい
はい、でまたねお祭りをコスプレさんが楽しむという姿を見れるというね、
うん、
まあ春もいいですよね、夏もね浴衣で、うん、いいですけどね、春もいいなっていう感じですので、皆さんね、そのコスプレさんもいらっしゃるということで、いろいろ見ながら食べながら楽しんでいただけたらなと思います。知らないでねって感じどうか知らないでっていう感じなんですけどね、はい、なのでね、皆さんぜひ楽しみに、3月2日3日です、松戸宿坂川河津桜祭り、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しいただきたいと思います。はい、そしてね3月2日のまたちょっとねイベントがあります、
はい
はい、これですね、ジンフェスっていうんですけど、うん、 みんな絶対今ジンってお酒だと思ったでしょう。違います。これはですね、
他にもあるんですね、
はい、
ジン、うん、
ジンはマガジンのジンです。はい、本ですね、うん、でこれね、あのジンって何ってことなんですけども、まあ、あの知ってる方はすごいたくさん知ってらっしゃると思うんですけども、あの企業がね出す雑誌じゃなくて、なんかあの自由になんつうの発刊できる雑誌ですね。あの本屋さんに並んでるものとはちょっと違って、制作者が自由に作成できる。だからちょっとマニアックなものから日記みたいなもの、まあ、ミニコミ誌だったりとか同人誌みたいな感じなのかなというふうに思ってるんですけども、はい、まあ、基本的にはあの少人数で非営利で発行する自主的出版物というこのものらしいんですね。で、まあ、作者自身の個人的な思いや考え、主張を、ね、色濃く反映した小冊子が多いし、あと形式も、ね、コピーとかでできちゃう。要はあの本当に気軽にパパッと作って、で家庭用 の, あのプリンターで、ね、印刷してホッチキスでペーって止めたりとかして、で、まあ、大体100部以下のものが多くて、まれに1000部以上とかになるものもあるそうで、まあ、あの価格はねタダで配ってることが多いそうです。で、まあ、有料の場合もありますけど、まあ、決してすごい高くないという、うん、でそのジンのフェスっていうのは何かというと、即売会というか即渡し会というか、要はだから見本市みたいな感じですよね。たくさんそういうのが集まるというフェス、これがね松戸で初めて行われます。3月2日あのこの河津桜祭りの日に、はい、場所はですね、河津桜祭りにとても行きやすい文化ホールです、
はい
はい、松戸市文化ホールってどこかって言いますと、
来てみて松戸の隣の、はい、
でっかいビルです。
松戸ビルジングの、
はい、ビルジングの4階になります。はい、なの で, でこちらね、あのそこをフラッと見てから河津桜祭りに行っていただいてもいいなと思うんですね。で12時から17時ということで、まあ、あのいろんなことであの興味をねあの持ってる方いっぱい集まると思うんですよ。だから自分の好きな趣味の範囲のそういう小冊子もあるかなと思いますんで、もしよろしければね、興味があったらぜひこの文化ホールにちょっと寄っていただいて、それでまた桜祭りに行っていただけるといいんじゃないかなと思います。ね、だからその自分の趣味にはまったら楽しいよね。うん、そういうことをわーって書いてる人がいたら、まあ、
自己表現っていう形、
うんうんね、そうですね。
それをこう理解してくれる人がいたら買える、うんね、買えるってこと、もらえる、
もらえたり買えたり、うん、するそうなんでね。いやでもねこれね、だから最初みんなが言うとジン、ジン何、うんうん、ビールの後はジンみたいな感じでみんな言ってたんだけど、うん、いやそこでジン売ってもらったらいいんじゃないかとかね、あのそういう方向にどうしても持っていこうとする人たちがたくさんいたんですけどね、まあ、これは本当に本です、マガジンのジンって、ね、っていうところから、あのなんか19世紀ぐらいからもうそういうのってあったらしくて、うん、マガジンのジンから来ている模様というね、諸説あるのかもしれませんけど、そういうものだそうなので、もし皆様そちらご興味があればぜひ3月2日土曜日に、こちら松戸市文化ホールに寄ってみていただけたらいいなと思います。でこんないろんなイベントの話ばっかりですけど、うん、もう一個、
はい、
これはちょっと近しいね、あのお友達がやるイベントでございます。はい、
一回ちょっとね告知はしました ね, ね、
はい、
詳しくですね、
詳しく
今回は、
はいはい、言いたいと思います。日暮商店主催落語とお酒を楽しむ会が復活いたしますということで、
やった
です。はい、日にちも決まりました。
はい、
3月7日木曜日18時30分会場、19時開始ということで、こちら日本酒の春のお酒飲み比べ、
うん、
そして全国より限定した春限定酒をご用意、そしてちょっとしたおつまみなんかもねご用意されていて、そして落語はご存知、
はい、
三遊亭楽勝師匠でございます。
いや松戸に来ていただけるなんてね、
これは
落語が聞けるなんて
本当に ね、あのもう十何年前になりますけど、まだ二つ目の三遊亭落花生さんだった時に、ね、まあ、あの日暮商店さんがね、はい、あの落語の会を催して、はい、そこに来てくださってからのお付き合いでございます、うんうん、私たちも、
ね、
はいはい、そこからラジオポアロにも出ていただき、
そうです、ゲストに来ていただいて、
はい、独演会にも行かせていただきというね、はい、お付き合いをさせていただいておりますが、新内のねパーティーにも私たちね、
うん、そうでした、
呼んでいただいて、
東京会館でした
っけ、懐かしいね、そうまだだから、うん、あのね、桂歌丸師匠もねご存命だったし、
いらっしゃいました、
あと先々代の円楽師匠もご存命だったし、うん、
いらっしゃいました、
はい、 私はその時の思い出は、あの座布団運びの山田君と一緒にツーショットを撮って、はい、それをみんなに待ち受けにしろって言って配ったっていう思い出がありますけどね。はい、なんかそういう、ね、楽しいこともいろいろ経験させていただいた楽勝師匠がですね、はい、お越しいただきますよ。本当にでもね楽しいですよ落語、
ね、うん、
もうさすがです、うん、本当に。なのでぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。会費は4000円です。会場は松戸2丁目自治会館。2丁目自治会館というのは、来てみて松戸の、向かい側になるんですけれども、ちょうどその日暮商店さんの向かいでもあります、
はい、
で、あのリーラコモンドでしたっけ、あそこの、マンションの1階ですね、
うん、センチュリー21の隣、
うん、はい、なのであの、ま、来てみて松戸まで来ていただければ大体わかるかなっていう感じなんですけども、うんうん、はい、こちら定員が40名となっています。で、定員となり次第締め切りとなりますので、もし申し込む方はお早めにぜひということで、申し込みはですね、酒の日暮らしに直接お電話ファックス E メールという形になっております。日暮らし商店さんの電話番号を申し上げます。結構ねこれ電話ファックス E メールってあるけど、まず電話番号を申し上げますね。 047-365-2302 047-365-2302 です。お電話での、ね、申し込みでも OK ということです。で、もしなんならあのラジオポアロにメールくださっても大丈夫です。
はい、
私どもつなぎますんでね、うん、
はい
はい、私に直接 DM でも結構です。で、本当に楽しみです。で、もともとね、あの楽太郎さんだった時の今の円楽、その後の先代の円楽師匠に弟子入りされて、で、一番弟子なんですよね今。
そうなんですよね、うん、
繰り上がって
そう、
繰り上がる前の一番弟子は伊集院光さんなんで、
ね、
そう、落語をやめられて、うん、で二番弟子だったんですけど、うん、それなのでそのまま一番弟子に繰り上がったというね。いや、もしかしたら次の襲名あるのかもっていう、
ね、
一回ね、なんかニュース出たことあったんですよね。
そうそう、うん、
あれね、だからおーっと思ったら、まだ決まってないのにちょっと先走ったニュースだったらしく、うん、まだちょっと先の話かもしれないですけども、いや、ちょっと楽しみですよ ね、
ね、
はい、で結構ね今ね、あのテレビ埼玉でレギュラー持ってらっしゃるとかもしてね、はい、すごくね、あのお話、普段のお話も楽しい。
そう、
うんうん、土壌が大好きですそう、いらない情報ですけど土壌が大好き
で、そうでした、
そう、ね、
大好きでした、
うん、ね、なんかね、そういういろんな楽しい思い出を思い出しますけども、はい、またちょっとね熟練した楽勝師匠の落語が聞けると思うと、うん、私もとても嬉しいです、はい、なのでね、ぜひ皆さんよろしければぜひねお越しいただけたらなと思いますので、3月7日落語とお酒を楽しむ会、ぜひあのご興味のある方はお申し込みください。楽しみだね、久しぶりでね、うん、本当に。いや、こんなね、あのイベントばっかりの、ね、話で本当に私もワクワクしておりますけれども、はいはい、なので皆さんね、あの風邪などひかないように、ね、うん、しっかり体調を整え、
うん
、うん、こんなね天気不安定ですけどね、うん、楽しくイベントに出かけていただきたいなと思います。続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーはポッドキャスト本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今日私が選ばせていただいたのは、
はい、
千秋直美さんの無敵という曲です、
うん、
はい、これなんで今日無敵を選んだかと言いますと、
はい、
先日ですね、岩瀬自治会のイワポンフォーラムという、あの地を知るというね、すごいタイトルなんですけども、
お勉強会的にね、
ですね、はい、ちょっとあのいろんな経験のある方のお話を聞いて、はい、お勉強会というところで、うん、あの元副会長の、前副会長の塚本さんが北スペイン巡礼の道を歩くというテーマで、あのいろんなお話をしてくださいました。で、塚本さんはですね、北スペイン の、 その巡礼の道をずっと続けて歩いて、何回も行って歩いてらっしゃる、合計1200キロ歩いてるんです。
へー、すごい。
そう、だから歩くといろんな出会いがあるじゃないですか、
はい、
でいろんな人とね、はい、出会ってお酒を飲んでみたりとか、で砂漠の真ん中で雷に打たれそうになったりとか、あとはあの13歳になるお孫さんをこの間連れてかれたりとか、なんかすごくね、あの幅広い経験をされていて、
パワフル、
うん、パワフルだし、うん、なんかあんまりその普通の旅行じゃ出会えない、うんうん、話もたくさん聞けて、とってもこっちも旅行気分にさせていただいて楽しかったんですが、その時に出てきたやっぱりあの、ね、ポルトガル民謡のそういうあの要は酒場で、うん、聞いたりとかしてるっていうね、 ファドっていうねポルトガル民謡があります。まあ、スペインはポルトガル、うん、スペインポルトガルっていうぐらいなので、うん、スペインとポルトガルはとても近いし文化も似てるんですけども、そのファドのね歌が良かったって話を聞いて、ファドといえばということで、うんうん、まあ、あの久保田早紀さん、あの異邦人のね、はい、久保田早紀さんも割とファドに影響を受けたというふうな形でいろいろそれに近い曲も書かれてるんですけども、千秋さんが歌われたこの無敵はやはりファドのね、ポルトガル民謡ファド の影響を色濃く受けた曲ということを思い出しまして、ちょっと今日はこちらをね聴いていただこうかなと思います。とってもねあの染み入る曲なんですよね。なのでぜひ皆さんじっとちょっとね耳を傾けていただきたいと思います。それでは聞いてください。千秋直美無敵。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。